日が高い時間帯はまだまだ暑いが夕方になると涼し、今日はスコールが山から降りてこず快適な日曜日となりました。夕焼けが綺麗。気がつくといつの間にか稲穂が揺れる季節に。もう秋の風景ですね。だが過ごしやすい日は配達が稼げないんだよな。秋の気配とともに閑散期の気配も感じています。朝食、ハヤシライス。日曜日だというのに出遅れたのでレトルトで済ます。だがしかし昨日に続いて暇。人はいる。お店も賑やかなのに出前案件が流れてこない。そんな閑散期特有の気持ち悪さを思い出す。昼食、サバのトマトソースかけ。トマト煮にするつもりだったがソースが足りなかった。米がないならパンを食べればいいじゃない、ということで久しぶりに食パン購入。一斤100円以下と相変わらず安くて助かる。夕食、サンマの塩焼きとホタテのバター焼き。解禁されたサンマが豊漁とのニュースが流れてきた。スーパーでも1尾129円とぼちぼち安い。細いのは仕方ないが油の乗りが今一つで若干パサパサだ。それでも今年のサンマを食べるノルマは早々に達成です。あとは油が乗った良い方のサンマが流通するのを待つばかり。そういえば少し前に Uber Eats でこんな事件がありました。ベトナム人が Uber Eats から金を騙し取り逮捕された事件です。この事件に関わったとして日本人も一人逮捕されています。お金を騙し取った仕組みはこんな流れ。お客役が仲間の飲食店に出前を注文するが料理は作らない。配達も身内で受けて運ばない。しばらくして配達役とお客役は配達完了の処理をする。こうすると何も動いていないのに配達役の口座に報酬が振り込まれる。だが Uber Eats にお店は手数料を、お客役は代金を払わねばならないので儲けにはならない。そこで出てくるのが遅延だ。お客は商品が大幅に遅延すると返金要求ができる。配達員には遅延調整金がつく。つまり架空の出前を注文し、大幅に遅延したタイミングで配達完了とするわけだ。これでおそらく1回数千円のまとまったお金が入る。これを延々と繰り返していたらしい。すべての処理が身内の中で回っているのでクレームは出ない。このため長い期間見つからなかったらしい。被害総額は未定だが数千万円に上る可能性があるとのこと。どこに日本人が関与していたかというと名義貸し。日本人のアカウントと口座を購入してそれを犯罪に利用していたのです。何年も前からベトナム人犯罪グループが日本人の配達アカウントと銀行口座を4万円で買い漁っているという話があったが、その顛末がこれだ。どうやらこの事件に関わった名義貸しの日本人は一人ではないらしい。おそらく複数のアカウントで分回していたのでしょう。近年ベトナム人の犯罪が急増し、国籍別で最多となりました。技能実習生で来日するも失踪、不法滞在者となりアンダーグラウンドへ落ちる。そんな人たちが組織化し大きな犯罪へとつながっているのだとか。ベトナム人に関する報道は実習生がかわいそうすぎる一色ですが、くれぐれも親切心で名義貸しなどせぬようご注意くださいね。